お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテトスへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はテトスへの手紙2章14節から15節と3章1節から15節。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
テトスへの手紙2章の学びをしていますが、14節。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い業に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。主は私たちを贖われるために、私たちのためにご自身を捧げられました。主は私たちをすべての不法から贖い出すことができるように、私たちのために代価を支払われたのです。良い業に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでしたと書かれていますが、ご自分の民とは、主が所有しておられる民という意味です。神様があなたにご自分のために生きてほしい、良い技をしてほしいと願っておられるのは本当ですが、その前に主はあなたを贖われなければならないのです。テトス2章の15節。あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。パウロはテトスに言います。あなたはまだ若い。あなたの生き方によって彼らに軽んじられないようにしなさい。テトスはこれらすべてのことを権威を持って教えることができなくてはなりませんでした。この書簡は素晴らしい書簡であり、特に若い牧師はみんなこの書簡を注意深く勉強すべきだと思います。さて、テトスへの手紙3章の学びに入りますが、この書簡は私たちに神様が教会に何を求めておられるかということの全体にわたる描写を与えてくれます。1章では、神様は教会に秩序のある組織であってほしいと願っておられることを見ました。2章では、教会は健全な教えをすべきであることを見ました。そして今私たちは神様が教会に望まれていることをすべて達成するためには、教会は良い技を行うべきであることを学んでいきます。テトス3章の1節。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で、すべての良い技を進んでするものとならせなさい。彼がここでまず第一に言及しているのは、教会のメンバーは法律を守るものでなければならないということです。法律が神様に対する務めと、自分と神様との関係に矛盾しない限り、信者は自分が住んでいる地の法律に従わなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで夜の聖書クラスを教えていたとき、誰かが駐車禁止の場所に車を止めているとアナウンスしてほしいと頼まれると、私はいつでも恥ずかしい思いをしました。また時には 車が指導を当選簿しているので、その指導の持ち主が出られないと言わなければならない時もありました。そのような注射の仕方は、私のクラスに来ている誰かが行った法に対する違反でした。その人は明らかに、クリスチャンは国と権力に従うべきであるという事実に十分に注意していなかったのです。その地の法律が神様に対する自分の務めと自分と神様との関係に反しない限り、私たちは自分たちの上にある国と権力に従うべきです。教会のメンバーは権力に従順であるべきだというメッセージを教えられなければなりません。従順は人間に対するものではなく、その人が代表する役職に対するものです。おそらくあなたは警察官に交通違反のためにチケットを切られたとき腹を立てたことがあると思いますが、あなたは彼が着ている制服に敬意を払わなければなりません。なぜなら警察官は私たちの社会の人々と財産を守る権力と責任を代表しているからです。またこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。この説からクリスチャンは政治に入っていくべきかどうかという質問も出てきます。私は個人のクリスチャンが政治に入っていくことは自由だと思いますが、教会は政治に関わるべきではないと思っています。もし本当の神様の御霊の動きがあるのなら、私たちの教会の多くの人々が今日政府の様々な役職についていると思います。その良い例はイギリスのウェスレー派の運動です。ウェスレーは一度もイギリスの王を正したり、英国教会さえも正そうとはしませんでした。彼はただ出て行って神様の御言葉を述べ伝えたのです。人々は改心し、その中には偉大な博愛主義者で奴隷廃止主義者であったウィリアム・ウィルバーフォースのような人々がいました。彼らは以前は博打打ちで酔っ払いでキリストを知るようになるまでは貧しい人々に対する関心など持ち合わせてはいなかったのです。この人々はイギリスでのウェスレー派のリバイバルの影響を受け、児童労働に対する反対と労働者の保護の始まりとなった偉大な労働運動をスタートしました。私たちには政府に入って社会的な行動を起こす人たちは必要ですが、団体としての教会は政治に入っていくようにとは召されていません。すべての良い技を進んでするものとならせなさいと書かれていますが、教会は個人個人が熱心に心から望んで良い技を行うことを学ぶように指導すべきなのです。さて、スズメの中には消極的な面もあります。テトス三章の二節。また、誰をもそ知らず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。誰をもそ知らずとは、私たちは誰の悪口も言ったり、噂話を繰り返すべきではないことを意味します。今日、耳に入るすべてのことを信じることはできないが、繰り返すことはできると言われています。ここでパウロが話しているのはそのことです。私たちは耳にすることをただ単に繰り返すべきではないのです。多くの悪い話が、それが真実だという証拠のかけらもなしに、人から人へと伝えられていきます。一部の人たちは、自分たちに囁かれたことは何でも信じるという古いことわざもあります。でももし教会が、 あるメンバーが何か悪いことをしているという確かな証拠を持っているなら、そのメンバーは名指しされなければなりません。パウロが特定の悪い人たちを名指ししたことを覚えておられるかもしれません。フゲロとヘルモゲネ、ヒメナオとピレト、そして同罪苦人のアレキサンデルです。それからまたデマスは今の世を愛して自分を捨てて行ってしまったと書かれています。テトス三章の三節。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。これは今日の救われていない人々の姿であり、キリストを知る前のあなたや私の姿でもあります。私たちは愚かで、不従順で、迷い、情欲と快楽の奴隷で、自己中心に生活し、他の人々を憎んでいました。それが失われた世の姿です。まだ救われていない未信者の家庭を訪問すると、これらのことが目につきます。どんなビジネスにも、どんなオフィスにも、どんな工場にも、これらのものが存在します。残念ながら、この同じことが私たちの教会の中にも見つかります。そこには見せかけの愛があるかもしれませんが、その下には妬みと憎しみと噂話があるのです。小さな派閥やグループに分かれている教会もあります。それなのに彼らは自分たちがどれほど健全な信仰を持っているかと言って自慢をするのです。キリストの大義に対する恥辱です。ここに書かれているのは救われていない人たちの姿です。決して信者としてのあなたの姿であってはなりません。テトス三章の四節から五節。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。私たちが行った義の技によってではなくと書かれていますが、三節にはキリストを知るようになる前に私たちがどのようであったかという描写が書かれていました。クリスチャンになることはただ新しいページをめくることを意味するのではないということを理解するのは大切なことです。それだけではあなたは古いページに書いていたのと同じことを新しいページに書いている自分に気づくはずです。新年の決心をしたり、もっと頑張ることを約束することでクリスチャンになるのではありません。またあなたが行ってきた義の技や良い行いを基礎として救われるのでもないのです。ご自分の憐れみのゆえに私たちを救ってくださいましたとありますが、キリストが死なれ、私たちの罪のための代価を支払われたゆえに、神様は私たちに憐れみの手を差し伸べる用意がおできになるのです。神様はご自分の憐れみのゆえに私たちを救ってくださいました。そのように神様は確かに憐れみに富んでおられるお方なのです。つまり神様はとても多くの憐れみを持っておられるという意味です。あなたが誰であれ、神様は今日あなたをお救いになることができます。なぜなら神の御子、主キリストがあなたのために死なれたからです。主が代価を支払われ、あなたにご自分の義を譲渡されたんです。またここには、神聖と更新との洗いをもってと書かれていますが、洗いとは、洗版を意味します。神聖の洗版なのです。旧約聖書の中で、会見の天幕、そして後には、宮の庭に置かれていた洗版は、このことを示していました。 主がヨハネの福音書の3章で話しておられるのは、この神聖の洗いのことです。ヨハネ3章の5節にはこのように書かれています。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。水は神様の御言葉を示しています。聖書があなたを洗い清めるのです。御言葉には、聖火の力、清める力があるのです。私たちは神様の御言葉によって清められました。聖霊は神様の御言葉を使われます。水と御霊によって生まれるのです。私たちはそのようにして神聖します。そしてこの神聖は聖霊によるものです。テトス3章の6節。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。神様がなさることすべては、あり余るほど豊かであることに気づいたことがあるでしょうか。神様は私たちが願ったり考えたりすることをはるかに超えて、豊かにすべてのことをすることがおできになるのです。テトス3章の7節。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。永遠の命の望みとは、ここでも信者の大いなる希望、キリストがご自分の教会のために来てくださることを指しています。テトス3章の8節。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。神様の恵みによって救われたという事実は、その人が良い技を行わなくても良いという言い訳にはなりません。実はその人は良い技に励むことを心がけるようになるべきなのです。パウロはテトスがこのことを常に確認し続けなければならないと言っています。あなたが救われた後、神様はあなたに良い技についてお話になります。その時までは神様はあなたの良い技には興味すら持っておられません。なぜならあなたが良い技と呼ぶものは神様が汚い洗濯物と呼ばれるようなものだからです。人間の義は神様の目には汚いボロ切れに過ぎないのです。イザヤ書64章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。神様はそんなものは少しも欲しくはありません。神様はあなたを救いたいと願っておられるのです。もしあなたが、ただありのままで神様のもとに行くなら、神様はあなたを救ってくださいます。なぜなら神様はあなたのためにすでに何かをしてくださっているからです。ですから神様はあなたに何かをするようにと求めてはおられません。あなたが救われた後、つまりあなたが神様の子供とされた後、神様は良い技を生み出すことについてあなたにお話になりたいのです。神様はあなたが神様の御言葉を他の人たちに述べ伝えることに加わってほしいと願っておられます。 そしてここには、良い技に励むことを心がけるようにと書かれていますが、あなたは神様のために良い技を生み出すことを受講し、したい求めることを考えるべきです。テトス三章の9節。しかし愚かな議論、経図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。私たちは信仰を擁護すべきですが、論争や議論によって擁護すべきではないとパウルは言います。論争や議論は何の役にも立ちません。論争や議論は誰一人主のもとに導くことはないのです。あなたは自分の議論によって知的には人を打ち負かすことができるかもしれませんが、そのことはその人の心に触れることもなく、彼をキリストのために勝ち取ることもありません。ですから私たちは愚かな議論、経図、そして口論を避けなければならないのです。テトス三章の十節。分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。神様はここで異端から離れるようにと私たちに命じておられるのです。三章の十一節。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。異端とは真理から外れてしまった人のことです。テトス三章の十二節から十四節。私がアルテマスか敵子をあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。ぜひとも律法学者、ゼナスとアポロとが旅に出られるようにし、彼らが不自由しないように世話をしてあげてください。私たち一同もなくてならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは身を結ばないものにならないためです。パウロは良い技についての最後の勧めをします。私たちは良い技を続けることを学ばなければなりません。努力しなければならないのです。私たちは神様が何を良い技と考えておられるかを知る必要があります。そしてその良い技をどのようにして行えば良いかを学ぶ必要があるのです。パウロはテトスに宛てたこの実際的な手紙を祝祷をもって閉じます。15節。私と一緒にいる者たち一同があなたによろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々によろしく言ってください。恵みがあなた方すべてと共にありますように。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の恵みとあがないというテーマで、テトスへの手紙2章14節から15節と3章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。